ました。川上さん、どんな条文話し合われたか教えていただけますか。
はい、私たちのところで出たのはまず集団の自由、結社集団の自由と12意見を表す権利、表現の自由って、この辺を、それとあと教育ですね、教育、この辺でのが守られてなくなったんじゃないかということでいろいろ意見が出ました。はい、例えば運動会とかね、
できなかったですよね。もう卒業式も入学式もうちの子はちょっとなかったですからね。そう、行かれませんでしたよね。そうですよね、結社とかね、やっぱ出てきます。うん、なんか子供にこういう権利って思ってたんですけど、コロナみたいなことが起こると、あ、集会の自由とかそういうのってなるほどって思ったりしましたね。で、まあ、意見の表明とか、やっぱ子供の意見あまり聞かれないままね、大人がどんどんどんどん、大人も心配でしたからね、もういっぱいいっぱいでしたからね。で、子供たちがどうしたいかってあの時ほとんど聞かれなかったんじゃないかな。これは、はい、反省しておくべき点だろうなと思います。ありがとうございます。他の条文でどうですか。この条文出たよ。どうですか、どうですか。この条文結構、ありがとうございます。
はい、31条の休み遊ぶ権利っていうのが出ました。このコロナ禍の間は子どもたちでもじゃれ合って遊んでダメっていうのが学校でも言われてて、子どもたちって大体じゃれ合って遊ぶのにそれをやってもダメだし、なんか道具を使って遊んでもすぐ消毒消毒みたいな感じで、遊びにすごく制約がかかったっていうのがあったかなっていう、そういうことを考えると第3条の子どもに最も良いことをっていうことが、大人のこう偏見とか、なんかそういう大人のルールに子どもが巻き込まれてたなっていうのがあって、そういうことを考えると27条の生活水準の確保っていうのも、大人がもう買い物にも行けなくなっちゃって食事がだいぶ偏ったりとか、そういうものもあって、で子どもにも影響があったんじゃないのかなっていう、そんなような意見が出てました。
はい、ありがとうございます。もう本当その通りですね。31条、結構子どもにとってあれが制約を受けたっていうのは本当に厳しい時期だったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、子どもっていうのもね、ちゃんと中心に置いて私たち考えられてたかっていうことを、思い起こさせますよね。どうですか、他の皆さん、なんか1年生たちは何か言いたいことあった大丈夫ですか。あ、じゃあ中谷先生。
1年生の中谷と申します、自分はちょっと第10条ですね、別々の国にいる親と会える権利っていうところもやや脅かされてた人もいるんじゃないかなというふうに感じました。ちょうど今秋葉先生の方から、日本っていうところからさらに視野を広げて世界で見たらどうですかっていうちょっとアドバイスをちょっといただいたんですけれども、まあ、そう考えた時に多分その何ですかね、海外でお父さんお母さんが働いてる子供とかのケースを考えると、まあ、おそらくその入国とか出国っていうのがまあしづらい状況にはコロナ禍であったと思うので、まあ、10条のようなケースに関しても脅かされていたのかなと感じました。
ありがとうございます。そうなんです、国外まで行かなくても単身赴任のお父さん帰ってこれなくなったんですよ ね。なのでかなり大変だったご家庭たくさんあったと思いますし、もちろん国をまたいでいたら本当に会えなくなってしまっていたかなと思います。他にいかがですか、なんかいかがですか、お知っているので、ありがとうございます。
個人的にいっぱいあげたんですけど、で皆さんが言われた他に追加で第2条の差別の禁止、これは何を選んだ、どうして選んだかと言いますと、本当にコロナの関係でその頑張っている医療従事者の子どもさんたちが差別を受けましたし、それから子どもだけではないんですけど9条の親と引き離されない権利、だから例えば入院中の子どもさんなんかは本当に面会が全然できないとかっていうふうなこととかもあったかなというふうに思いますので、それを補足させていただきます。
ありがとうございます。そうなんです、差別、これ起きましたよね。本当にちょっとびっくりするくらいひどかったですよね。 はい、どうでしょう。ちょっと今読んでみました皆さん、はい、いっぱいありましたよね。こうやって一つの事例を持っても、あ、子どもたちこんなたくさん権利持ってて、あ、この権利もこの権利もこの権利も影響されるじゃないと、分かりますよね。ということはその子の状況を、まあ、その子がの権利がしっかり守られるように考えていくためには、まあ、この、まあ、40条というのが一つの、まあ、考え方の基準みたいになるわけですよね。その子の権利ちゃんと守られて、その子ちゃんと、ね、最善の利益考えられてるのかな、どうだろう、生活水準大丈夫かな、親と会えてるかな、ね、いろんなところを見る必要があるんですけど、これ見ていくと結構その視点が分かりませんか、ね、すごくね、あのこれは使わなきゃいけないものだと、日々の子どもたちの、育ちにこれを使っていかなきゃいけないですね、私たち大人はね、で考えていかなきゃいけない、そんなものだというふうに思っております。はい、で、子どもの権利条約、いろいろありますけれども4つの原則あるということを皆さんご存知だと思うんですね。で、全ての権利が同じように大事なわけですけれども、子どもたちの状況いろいろですよね。で、その子の状況、その子の一つ一つの権利を考えていくときにも必ずこの4つの視点は持ちましょうということなんですね。まず命、生命、生存及び発達に関すること、発達に対する権利、命を守る、成長できること、これが守られているか、そして子どもにとって、その子ですよ、このザ・チャイルド、さっきザ・チャイルド言いましたけど、その子です、その子、その子にとって最も良いことがちゃんと考えられているかということ、それから子どもの声は聞かれているか、そしてそこに差別はないと言えるかね、差別がちゃんと排除されているか、この4つの視点を持って、その子どもの状況というのを考えるべきであるということですね。これあの4つの考え方原則というふうに言われているものです。で、まあ、先ほどの権利のアーチですけれども、じゃあ子どもの権利が実現するときってどういう状況かということなんですが、もちろん権利の主体者は子どもたちです。そしてその権利を実現する義務になっているのは大人たち、国であり大人たちです。ですけど、おぎゃーって生まれた赤ちゃんが突然権利の主体者として私のこの権利を実現してくれって働きかけられるでしょうかということですよね。やはり子どもたちは成長している途上にあるからこそ、子どもたちが真に権利の主体者となるためには土台が必要なわけです。で、その土台で、まずは子どもの権利条約に照らした立法とか行政措置っていう私たちのね、しっかりした基盤の上に、さっき言った、まあ、差別がないこと、その子にとっての最善の利益が図られていること、子どもの声が聞かれていること、さらに子どもの成長に応じた適切な指導、保護者や地域の適切な指導があること、この柱の上に子どもたちっていうのは健やかに育っていっているわけです、まあ、この状況を作っていくことが子どもたちを権利の主体者たることにするということですね。で、それを、まあ、大人たちもそれを受けてですね、権利が実現されるように施策を考えていくということです。はい、まあ、いろいろ子どもの権利条約ですね、お知らせしていくときにいろんな質問いただきます。まだね、学校の先生、権利っていう言葉ちょっとね、アレルギーある先生いらっしゃるんです。あんまりね、なんか権利意識が高いってすごいいい言葉じゃないですか。でも権利意識が強いとかっていうとすごい悪い意味に言われますよね。うん、なんで、まあ、子どもの権利を知ると子どもは自分の権利ばっかり主張するようになるんじゃないかななんていう先生いますけど、そうじゃないんですよね。子どもの権利を知ることって自分自身の権利を知ることと同時に他者の権利を知ることでもあるわけです。だって同じ権利を持ってるんですから、全ての人がね。なので、で、子どもたちの権利だけじゃない、基本的人権を知ることですから、大人たちが持っている権利にも気づくことになるんですよね。で、権利が守られた環境というのをちゃんと作ってあげることができれば、あ、なるほど、こうやってお互いの権利って尊重していくことができるんだなということを子どもたちは学ぶことができます。ね、だからやはりこう子どもの権利っていうのを正しく伝えていくこと、これがやっぱりとても大事なわけですよね。子どもの意見を聞くときには、その子どもの置かれた状況とかね、成長過程も考慮しながら、常に先ほどの4原則に立ち返りましょうと、そのことをか考えながら、対応していけば、まあ、自分の権利ばっかりなんていうことにはならないだろうというふうに思います。 それから今見ていただいた40個の権利ってどれも同じように大事なんですよ。どの権利がどの権利よりも大事だっていう優劣はないんです。だけど私のこの権利を守ってほしいって言った時に別の人が持ってる権利を我慢しなきゃいけなくなっちゃうみたいなことってこれ起こりそうですよね。よく教室の中なんかでも起こるわけですよね。権利同士がぶつかり合う、これはね当たり前に起きますね、起きるんです。生活のいろいろな場面である権利が他の権利と矛盾したり衝突したりする場面があるんですね。自分の守られたい権利と他の人の権利が衝突する、これはやっぱり起こるので状況を相対的に見ながらそれぞれの権利を両立させるためには互いが努力しなきゃいけない、折り合わなきゃいけないんです。ここは話し合いをするしかないわけですよね。民主主義と一緒です。ここは折り合いを見つけるっていうことを私たちはやっぱこれをしっかりね、勉強していくっていうことが必要ですよね。それから大人側からですね、ある子どもたちを保護するときに、子どもたちを例えば、置かれているね、例えばですね、暴力から保護したりするために命を守るために一旦親と引き離すなんていうことが起こりますよね。こういった場合こう親と引き離されない権利が一時的に制限されるなんていうことが起こると思うんですけれども、こういった場合は、後からでもその権利というのがしっかり回復されるように努めるということですよね。それからやっぱり忘れてならないのは常に今その子にとって最も大事なことっていうのは何か、最も良いことっていうのは何かということが考えられているということになると思います。愛される権利ってあるんですか、間違えても許されるっていうのも権利ですか、子どもの権利条約には愛情とか幸福っていうね、ちょっと主観的な感じですよね。これ法的に、評価するっていうのはちょっとそぐわないので条約には含まれてませんけれども、ただじゃあないかっていうとそうではなくて、多くの条文が子どもが愛されていると感じながら成長するために必要な事柄について触れています。ね、間違いや失敗から学ぶことも子どもの成長過程における大切な要素ですから、大人たちは常に敬意を持って子どもたちと接しましょうということですね。子どもたちの尊厳、失敗したからね非難しちゃう、尊厳を傷つけるようなことがあってはいけないということですね。ただ日本で、ね、作られた子ども基本法ちょっと読んでみたら、第3条の2項には全ての子どもについて適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されることっていうのね書いてあるんですよね。日本は結構この辺ちょっと突っ込んだ表現で書いているような気がします。はい、そしてこの子どもの権利条約、罰則規定はないんですが、これを実現していくための仕組みというのが整えられています。この条約を批准した各国政府は定期的に国連に設けられた国連子どもの権利委員会というところに自国の子どもたちの状況、これまでにしてきた取り組みについて報告を上げることになっています。そして国からの報告だけではなくて、同時にその国で活動している、ユニセフがいればユニセフとか、あるいは子どもたちのために活動している市民社会の人たち、NGO とか、いろいろな人たちが同様にカウンターレポートと呼ばれる報告を上げるんですね。で、国連子どもの権利委員会はこの両方の報告書を精査して読んで、そして政府に対して勧告をする。こういうふうに読みました。こういう状況があると知りました。で、ここの部分は評価するけれども、この部分はまだ取り組みが必要です。ということを出すわけですね。で、それを受けて各国はまた取り組みを考えて進めていくということになります。日本に対する、勧告というのが出された一番最新のものは2019年です。関心のある方はぜひ読んでみてください。差別の禁止とか、体罰とかね、家庭環境を奪われた子どもリプロダクティブヘルス、精神法、メンタルヘルスとか少年司法、こういった分野で緊急の措置が必要だって提言されています。で、中でも子どもの意見の尊重、これずっと言われ続けています。子どもの意見の尊重、日本はまだまだ足りてないですよってずっと勧告され続けていますね。はい、で、子どもの権利を推進していくっていうのは、もちろんその私たちのこの社会がより良くなっていくということになるわけですね。で、何よりですね、子どもたちの学びとか成長というものにとっても良い効果があるということを実際に他国での実践例とかでですね、証明されているんですね。子どもの権利がある、子どもは自身が、ね、自分にも権利があるんだということをちゃんと学ぶことができる。 そういったことができれば子どもたちが自分自身の尊厳とか価値に気づく。日本はね、子どもの自己肯定感低いよってずっと言われてるんですけど、これを上げていく一つのきっかけになっていくんですね。それから他者の尊重っていう面でも、この権利を知る、そして権利が守られた環境を作っていくっていうことはとても重要です。他者を尊重して多様性を認めるっていうことにつながっていくんですね。そして子どもたちが意見を聞かれるようになる、声が聞かれるようになると、ね、あ、自分意見、あ、聞かれてる、大事にされてるんだな、自分も価値あるんだなって、それから先生のとか大人たちへの信頼感っていうのも増していきますよね。学校も安心して暮らせるようになっていきます。自分たちの居場所になっていくと思います、ね、社会に今度は積極的に参加していこうっていう意欲が生まれるかもしれない。まあ、こういったことでですね、まあ、やっぱり子どもの権利の推進っていうのを、まあ、学校だけとかだけじゃなくて社会全体でも進めていくのが大事ですよね。そして第一歩は子どもも大人も正しく知ることからということになると思います。さてちょっとすいません、先ほどちょっとね、あの池田からコメントが入っておりました。私さっきのところで、あ、これかな、ごめんなさい、世界で最も広まっているって言っちゃったんですけど、ちょっと言葉のやなんですが、世界で最も広く受け入れられている条約と人権条約というのが正しいということです。あの先ほどのね、子どもの権利委員会の委員長を務められた大谷先生からのご助言ということで、はい、世界で最も広く受け入れられている人権条約が子どもの権利条約ということですね。ちょっと訂正させていただきます。さて、批准の、日本が批准したの1994年でしたから、去年で30年。日本国内で今、30年経ってようやく機運が高まっています。皆さん。子ども基本法できた第1条では、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、はっきり書かれました。のっとりってことはね、ちゃんとその上下関係示してますよね。ちゃんと子どもの権利条約というのが上位に来てるっていうことです。そして、子ども大綱では、子ども真ん中社会とは、すべての子ども若者が日本国憲法、子どもの基本法、子ども基本法及び子どもの権利の条約の、子どもの権利条約の精神にのっとりってしっかり書かれました。それから学校ではですね、生徒指導提要というのが あるんですけれども、ここの上でですね、生徒指導を実践する上では、先ほどの子どもの権利条約の4つの原則を理解していくこと不可欠だよと。それから、この条約の理解は、教職員、児童、生徒、保護者、地域によって必須だということが言われるようになってきました。で、今機運が高まってます。ここでやっぱり広めていかないと、私たちね、広めていく今タイミングです。というわけで、日本ユニセフ協会では子どもの権利プロジェクトというのを去年から始めておりますし、また学校事業部では子どもの権利を大切にする教育というのを学校現場に進めているんですね。これそして一本見ていただければ子どもの権利っていうのがよくわかるというビデオを作りました。皆さん見ていただいてますか。 G&K 学んでみよう子どもの権利ということで、はい、先ほどの国連子どもの権利委員会の委員で、この間まで委員でいらして、一回委員長も務めたことのある大谷美希子先生がこの G&K のインタビューに答えるという形式で、子どもの権利について説明していますので、ぜひちょっと今日はねお見せしませんけれども、見てください。今度はちょっと行こうと思ったんですが、なし。そして、ユニセフ教室の時にね、ぜひ今使っていただいたその A3 の1枚ペラ、これたくさん用意しました。もうね、日本中の子どもと大人全員に1枚ずつ配りたいです、私、はい、もう全員に読んでほしいんです。裏面にもですね、今私が申し上げたような、人権ってどうなんだろう、じゃあ人権ってこうだよね、じゃあ子どもの権利ってどんなものなんていうふうにちゃんと説明が書いてありますし、私が知ってほしいポルチャク先生のお話もちょっと書いてあります。ぜひこれをですね使ってください。それから子どもの権利プロジェクトについてね、知らせるためのステッカーも用意していますので、ぜひこれを使ってください。そして、幼い子どもたちに権利どうやって伝えたらいいのかな、権利っていう言葉難しいしなってありますよね。で、そういった声にちょっとお答えできるのが、この低学年低年齢向けの動画、当たり前認定というシリーズですね。で、まあちっちゃい子たちにはその40条の全部なんて理解してもらう必要はないんですね。例えば自分の意見も大事だね、でもお友達の意見も大事だね、 で、そういったことだけでも理解できればいい。だって自分の意見は大事、だって自分が考えたことだから、お友達の考えも大事、だってそれはお友達が考えたことだから、こういうことを、例えばこれ小学校の、ね、低学年で実践授業をやってくださった先生の実践授業の実践動画とか、こんなものも子どもの権利プロジェクトの先生のためのツールボックスの中には入ってます。見てください。ちょっと参考になると思います。で、子どもたちにはこういうアニメーションでねお伝えをしています。そして声の歌って皆さん聞いてくださいました？はい、これこそやはり、権利っていう言葉を直接的には使わないんだけれども、声という言葉で、この権利というものの、考え方概念というのを広めようという取り組みなんですね。で、これ英語版もありますし、あと合唱版もありますし、楽譜も提供してますから、いろんなところで使っていただきたいんですが、最近できたのがこのインクルーシブバージョンというもので、手話っていうんですけど、手話の通訳だけではなくて、手話を使った歌ですね。この手話バージョン、インクルーシブバージョンっていうのを公開しています。で、これを見ると私も本当に気づいたんです。ちょっと今日長く最後までお見せできないんですけど、子どもたち、特にこう耳の聞こえない子どもたちが声って言われて、あなたの声を聞かせてくださいっていう、その表現ちょっとよくわからなかったって言ってるんですね。例えば学校でアンケートを取ったりする時にも、あなたの声を聞かせてくださいって言われたことは一度もなかった、声って何なんていうところから、ちょっとみんなで話し合いをして、じゃあ手話で声ってどうやって表現するっていうことを話し合って、このインクルーシブバージョンに反映させてるんですね。いろんな実は声があるんです。なので、私にとっても一つ大きな気づきだったんですけど、最後にちょっとこれを皆さんに聞いていただいてですね、私のお話の終わりにしたいと思います。ちょっとじゃあ消していただいてもいいですか？はい、それでは、もうホームページでね、皆さん見られますからね、 Vimeo にありますから、ダウンロード、これはダウンロードできないと、ごめんなさい、 Vimeo から見てください。音が出ない、ちょっと待って、もう一回いきます。ちょっと待ってくださいね。今つながったかな？
さっきも30秒くらいかかりました。
あ、本当ですか？ちょっと待ってください。つながったかな？接続はさっきしたんだけどね。
Thank you. ましたの で実はこの後メイキングパーティーがあってこうやってあの子供
たちホワイトハンドコーラス日本の仲間たちが最初に話し合ったのは声についてです。はい、そのことに疑問。
はい、じゃあ今日はこれで後でじゃあ昼休みでも流していきましょうかね。はい、どうもありがとうございました。
伝え
ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。この最後流れたようなものとかですね、今各地域の皆様も画像を使いたいとか、それからこの映像を使いたいとかっていうのがあって、権利関係を今確認しているというところなんですが、この最後の今流していただいたのとかっていうのは、皆さんが教室で流していただいてもいいものなんでしょうか。
はい、実は映像のデータをダウンロードっていうのはちょっと難しいですね。権利関係があって誰でもダウンロードしていただけるような設定には実はちょっと微妙の中でもなっていないんです。でただ、だからもしネットをつなげる環境があるのであれば Vimeo から見せていただくのが一番安心です。なので Vimeo では公開されているのは全然そこから見ていただくのは構わないです。でただデータになってしまうとそれがあちこちに行ってしまってちょっと特にこれ NHK さんとご一緒に作っているものなのでちょっとそのデータをそのままお渡しするのは難しいかもしれません。でもどうしてもご希望がある場合は私の方にご連絡ください。
はい、はい、ありがとうございました。では休憩に入昼食の休憩に入りたいと思います。皆様のお食事ですね、後ろの方にご用意しておりますので、お弁当一つとそれからお茶一本各地でお取りいただいて、お席の方でお召し上がりください。では、再開13時30分に、予定通り始めたいと思います。午前中お疲れ様でした。
ありがとうございます。